詩編の119編、今日は17節から24節までです。毎回確認してますけども、この詩編の119編というのはのそのテーマは御言葉です。神の言葉、神の教え、戒め、諭し、それがそのこの詩編の119編を読んだ人にとってどのようなものなのかということを説明しています。この17節と18節でその豊かにあしらって私を生かしてくださいと、また私の目を開いてくださいというふうに神に対してこの作者は祈っています。それはこの人が、私があなたの言葉を守るようにしてください、私があなたの御教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしてくださいと言っています。結局その彼が祝福を願っているのは、神の言葉がどのようなもので、その神の言葉を体験して、その中に留まっていられるようにということを願っているんですよ。私たちが何かを願うときに、神に対して、その神との関係の中に留まっていられますようにというのが本来、最終的に落ち着くところなはずなんですけども、私の思うように、この人生が行くように、私が考えているように、私のそのこの計画をどうか祝福してくださいみたいな感じで願ってしまうので、神との関係とか神に対してその本当に神が良くしてくださった後に神に対して感謝したり、神に賛美したり、神を礼拝したりというところが弱かったりするんですよ。イエス・キリストのもとに10人の雷病人が来ました。それで10人とも癒されたんですよ。清められたんですよ。そして、その律法だと、その彼らは、その社会から、その、隔離されてしまいますから、で、その隔離されないように、ちゃんとまた戻ってくることができるように、彼らは癒されて、彼らは清められたので、その、律法の規定に従って、祭司たちに自分たちの体を見せに行きなさいって。そしたら癒されたことが、その証明されて、そして、社会に戻ってくることができるからって。その後戻ってきたのは一人だけだったんですよね、外国人。私たちもその何か願うときに、自分の願いや自分がそのこうなったらいいのにということばっかりを追い求めていると、その神に願って神が良くしてくださったところで、その神に対する感謝とかじゃなくて、ああよかった、うまくいったみたいな感じで、その自分のこの、じゃあ次は何を願おうかみたいな。神は次に何をしてくれるんだろうかって。神が良くしてくださるために私はじゃあ今度何しようみたいな、そういうギブアンドテイク的な、その神との関係になり下がってしまうんですよ。神は私たちと愛し合いたいんですよね。神が私たちのことを愛してくださっていて、恵み深い方であって、私を憐れんでくださる方なんだということを、いろんなその体験を私たちに与えて、その教えたいんですよ。知ってほしいんですよ。だから神にその願うときも、神との関係がより豊かになるために、神がこのような恵み深い方で、私のことを愛してくださる方なのかということが分かって、それでより神にその近づいていくために、神は私たちのその人生を通して、この不完全な祈りや不完全なものを通して、その良くしてくださるんですよ。私の肉が、私の自分勝手な思いが、その果たされていくためではないんですよ。この詩編の作者は、その神の諭しを守ってるって、その神の掟に思いを潜めてるって、あなたの24節にはあなたの諭しは私の喜び、私の相談相手だって。諭しというのは、その別の、まあ、旧約聖書を見てみると、諭しの書とか、その律法を指して諭しというふうに呼んでる時もあれば、契約の書を指して諭しの書というふうに言ってる時もあります。だから、諭しというのは、その神の律法であったり、その神との契約ですよ。新約聖書、私たちその旧約の時代に生きているわけじゃないし、イエス・キリストを信じている者として、この諭し、その神が与える私たちの律法と、また契約について、その新約的な立場からして考えてみると、その神の律法というのは愛するということですよ。神を愛して互いに愛し合うということが、その第一の戒めなわけですよね。それを守ることを追求するんですよ。そのために神がその助けてくださるはずだから、 実を結ぶためだったら何でも私の御名によって求めなさい。そしたら父があなた方に必要なものを全部与えてくださるというのがイエス・キリストの約束じゃないですか。またイエス・キリストを通して私たちに与えられているこの新しい契約というのは、私たちの思いの中に神を愛したい、互いに愛し合いたいというその神の律法を書きつけてくださるというのが新しい約束ですよ。だから思いが与えられるんですよ。愛したいという思いが。また神が私たちの神となって、神が私たちの神、私が神の民となるって、それ以上に聖霊を与えてくださって神の子供とされるって、また二度と私たちの罪を思い起こさないって、でそれが私たちに与えられているイエス・キリストを通して与えられている新しいその契約ですよ。神との、そこに私たちとどまるんですよ。そのためにあなたのしもべを豊かにあしらい、私を生かしてくださいって、私の目を開いてくださいって、そしてその神が私に与えてくださって、私たちに与えてくださっている祝福や約束がどのようなものなのか、それを知ることができますようにと、この言葉に、神の言葉に、御言葉にとどまることができますように。それがこの今日の箇所の詩編の作者の願いであり、求めですよ、祈りですよ。私たちの毎日が、毎日いろんなところでその神に対して祈ってると思うんですけども、求めてると思うんですけども、その頻度は人によって差があるにせよ。でもその一つ一つのその神に求めるものが、その神との関係が豊かになっていくものとなっていきますように。そしてより御言葉に対して神の悟し、神の教え、その戒め、それが自分の喜びとなるくらいに、もっとその神が願っておられることを求めようって。愛し合うことだから、神が願ってるってことは、なんか誰かを傷つけなさいとか、なんかその自分たちの理性を無視してなんかこういうことやりなさいとか、そういうことを聖書は一言も言ってませんから、ひたすらに神を愛して互いに愛し合うということを追求しなさいということを言ってますから、そのことがもっとその自分の思いとして神が与えてくださるはずなんですよ。私たちの心を開いて、私の心が開かれて神の言葉に向くときにね、内側から私たちが本当に変わっていくということを体験することができますように。